皆さん、こんにちは。10月25日、第397回、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。今日も3人、僕入れて3人の回になります。以前ご出演いただいた、群馬県の、修善塾寺子屋の矢島さんのご紹介で、今回は面白いんですよ。群馬県の矢島さんのご紹介で、北海道北斗市の、高橋由美さんにお越しいただいてます。矢島さん、高橋さん、こんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いし
ね、
ま
このオンラインだからこそできることだよね。この群馬と山梨と北海道を結んです
。本当
お話
で
ができ
す
るなんてね。はい。
ね。
ね、これ東京に集まりましょうって交通費って言ったらとってもこんなことできませんからね。交通費だけで破綻してしまいます、僕は。さて、今日、お越しいただいている高橋さんは、北海道の北斗市で、お寺の、これ、地蔵っていうんですか？
はい、地蔵と読み
お
ます。
寺の寺に、一族の族と書いて、
あ、そうです。
要はだ
は
から
い。
お寺の家族という意味ですか？
あ、そうです。お寺に住まうものを地蔵という
なる
ふう
ほ
に。
ど。
はい。
ですから、お寺の住職さんに嫁がれたというふうに考えればいいですか？
あ、そうですね。副
ね。
住職です
なる
ね。
ほど。
はい。
この高橋さんが、どんなことをしているかというのはまた後でお伺いしますけど、矢島さんに、まずは、高橋さんのことをご紹介いただくというふうにしようかなと思いますけど、矢島さんどうでしょ
はい、もちろんです。
う？お願いします。
はい、高橋由美さん、旧姓はですね、大沢由美ちゃんと申しましてです
はい。
ね、何年前になるんだか、青年海外協力隊のですね、後輩にあたるんですけど
はい
も、
はい。
うちが青年海外協力隊の派遣前の技術補完研修っていうのを実施したときに、
うん。
参加してくれた一人なんです
な
よ。
るほどね。研修
は
生
い。
だったわけね。
研修生だったんです。
うん。14
協力
年
隊に行く
前。
前のですね。
14
4
年
年。
前。
あ、14年。
そんな前か。
はい。
で、3週間、
はい。
当時は桜井さんも知っているうちの事務所ではなくて、さらに山の、桜井さんに一度来ていただいた秋畑という
はあ、
ところ、
はいはいはい。
学校来ていただきましたよね。はい、キャンプ、校庭でキャンプして、
はい。
はい。
はいはい
はい、その部落のです
は
ね、
い。はい。
上に一つ農家民宿がありまして、
うん。
そこに彼女たち、当時8人ぐらいいたのかな。
そうですね、
うん。
はい。
で、その一人で、
うん。うん。
研修を受けてくださってです
なるほど。
ね。
そこで知り合ってるわけね、矢島さん
そ
と
こで、
ね。
はい。
うん。
はい。で、自己紹介で彼女もいいかもしれませんけど、カルチャーショックを受けたという
な
とこ
る
ろで、そして、バングラディッシュのもう本当に山の中に
ほど。
行ってですね、
うん。うん。
活動ももうそもそも素晴らしい活動はもうするだろうなっていうのはもう補完研修中にはもうなんとなくその片鱗は見せてたんですけども、行って、で、帰ってきたと、同時にですね、ご挨拶にその時のメンバーで来てくれて、その時の話を聞くと、これは本当にすごいぞ、こいつはみたいな感じでですね、携帯電話を当時もみんな持って日本との連絡を取りたいから、必死に持っていきながらですね、日本にこうすがりながら電話するのが結構当時の隊員なんですけど、そういうややこしいことをすると隊員活動がブレてしまうというところで、携帯電話を持たずに全部
何？持たずにっていうのは、日本に出るときに持ってかなかったってこと？
おそらくバングラディッシュの首都にある隊員連絡所みたいなところには
置い
置い
てあ
てお
る。
いたかもしれないですけど、
ああ。
はい。
すごい。
わかんないですよ。もしかしたら本当にもう契約もすべて切って、それで、
そんなこ
どっ
とない。
ち？
日本の携帯は持っててないですけど、向こうで配られるので。
ああ、そう、緊急に、JICA がね、これは
なる
もう
ほど、
安全
な
対
るほど、
策上
なる
絶対持たされるのあるんですけ
ほど。
ど、それはそれで、JICA と、あと現地の人としかやり取りはできないので、
日本で、自分の携帯はじゃあ日本に置いてっちゃったんですか？
そうです。携帯は、日本の携帯は、
すごい。へ
はい。
え。
あれ、はい、そうです、当時はみんなそうだった気がするんです
けど、
いやいや、みんな絶対嘘です、みんな持ってってですねあの当時のメンバー大体みんな日本から持ってったのと現地でもの買うのとかでもう3台ぐらいみんな持ちつつ、うん、こうあの手この手でこういろんな連絡を取ったりとかしてるんですけ ど、 なるほど、はい、まあでそんなまああの活動をして2年後を帰ってきた後に、うん、うちの方で、インターンをしたいということを言ってくれてですね、うん、あの本当にまあ僕としても、まあ、あの彼女みたいな子があの協力隊の派遣前研修のねそういう担当でいろいろお話をしてくれたらいいなと思って、今度後輩をね育てる意味でもでそこにこう中心にやっていただいて、で、6ヶ月間。はい。で、そのスポンサーも外務省から自らも、あの、なんですか、インターンの資金も自分で獲得して、
そ
の
ためにやってくださ
いね。素晴らしい。はい、こっちに迷惑をかけないみたいなところで、
すごい。
来てくれてですね。
はい。
はい。やっぱり、そしたら、やっぱり旦那さんに逆に持ってかれましてですね。
なるほど。
北海道行っちゃったん
です。ああ、なるほどね。で、ご結婚をされて、北海道のその、お寺、何というお寺でしたっけ？
高徳寺、次元山高徳寺という。
高徳寺に嫁がれたということで。
はい。
はい。はい、あの、今の矢島さんの、あの、紹介で異議申し立てがございますか？
だいぶ。
でも、だいぶ本当のことのようですけども。
いや、でも、はい、そうですね。本当にあの、群馬はもう忘れられない第二の自分の故郷になるくらいのカルチャーショックを受けて、うん、
はい、
まあ、本当にあの大げさでなく自分の人生というものをあのの進むべき道というものをあの初めて見せていただいたところだなというふうに思います、う
ん、
はいはい、
バングラディッシュではどんなことをやられてたの？具体的には
バングラディッシュではそのイスラム教圏の女性というものは基本的には表に出ないで、うん、家の中で家のことをとい う、 こう、はい、あの社会なんですけれども、結局私もあの男性と一緒に外に出るというような活動を繰り返す中で、うん、やっぱり外国人だからそういう場所に出させてもらえるけど、うん、実際にあの私が現地の女性だったらっていうその視点になった時に、うん、やはり女性に寄り添うような活動をしたいなと思って、うん、
なるほど、
はい、最終的にはその女学生に対してあの家計簿の付け方っていうものを一緒にあの
面白い、
はい、やるという活動をモニタリングして1ヶ月つけてどうでしたというような活動をしていました。はい、
そうですか。で、まあ、帰ってきてでまた群馬県にインターンで行ったけども、はい、旦那さんに、はい、あの北海道に来いよと言われて行かれたと。で、今日の本題、ちょっとあの、前振りが長くなっちゃいましたけど、今日の本題は、今、地域食堂まんまるというのをやられてるんですよね。
はい。
ね、その、地域食堂まんまるのことを伺わなきゃいけないんですけども、はい、あの、地域食、まあ、そういう、JICA、海外青年、海外協力隊なんかで活動してたのが、うん、どうして地域食堂になっていったかなんていうことをちょっと、それとどんなことをやられているかをお聞かせいただけます？
あ、はい。そうですね。まあ、帰国して、うん、その、矢島さんも以前ラジオでおっしゃっていたんですけども、うん、やっぱりその、あの、物資とか、あとその経済大国としての日本っていうものはすごく発展していて、うん、バングラデシュでもジャパンいいな、ジャパンいいな、最高だってずっと言われて、はい、誇りに思っていたはずの日本なんですけれども、うん、帰国した時にすごく違和感を感じたのは、はい、矢島さんがおっしゃっていたことと全く一緒で、
はい、
そのテレビから流れてくるニュースだとか、うん、あとその子供のいじめの問題であったりとか、
はい、
すごくこう、なんていうのかな、日本のなんか闇じゃないですけど、
はい、
というものにすごくショックを受けて、なんか日本のその地域で、あの、子供たち の、 あの目の輝き、
うん、
バングラデシュでいつも見ていた目の輝きを、
なるほど、
はい、日本の子供たちの目にも見たいっていうのがすごく大きなきっかけで、
うん、
でその矢島さんちょっといろいろ教えてくださいっていうことで、
うん、
もう一度自然塾寺子屋の門を叩いたんですけれども、うん、 で、ご縁があって、その北杜市のお寺に嫁いでですね、あの主人と一緒に、まあ、寺子屋自然塾という、年に一度。そうです。
ちょっとね、微妙な名前ですね。矢島さんのところが、こんがらってきちゃったよ。矢島さんのところは自然塾寺子屋で、高橋さんのところは寺子屋自然塾。
はい。
それ、ちょっと微妙にパクってる。
支部ですよね、
はい。勝手に決めてます。支部です。
はい。はい。はい、そういうの始められた。
そうですね。2009年から始めたんですけれども、はいうんはい地域の子供たちをお寺で一泊、修行体験をしようということで、うんうん、一緒に座禅をして、
いいね。
で、廊下を雑巾かけバタバタバタと走ってみんなでですね。はいはいはいうん、で、みんなで一緒にご飯を食べて、うん、そして本堂で雑魚をするという、う
んいいね、
また起きて座禅をしてという、うん、お経を読んでっていう、そういう一泊二日の体験をいい、ねうん、はい、一緒に手伝ってですね。
はい
やっています、
うん。いやいや、それ、どうしてそれが、地域食堂、まだ地域食堂になってないんですけど。
で、その活動を進めていく中で、うん、じゃあ冬は雪があるから、雪山でみんなで遊ぼうとか、うん、お寺の大きな栗の木を一緒にみんなで拾いましょう、
うん、
と、お墓で鬼ごっこしよう。
うん
あとはなんか、納骨堂に宝物を隠してですね、お骨をしまうところに、で、みんなで宝探しをしようとか、そういう楽しい遊びをどんどん進めていく中で、
はい、
はい。はい。もうちょっと子供たちが、いっぱい一緒に来て、一緒にご飯を食べれる機会っていうものが、まあ、年に一度と言わず、二度三度と言わず、増えればいいな、という願いと、はいうん、あと、そのお寺には、お年寄りはいっぱい来てくれるんですけれども、うん、お年寄りが来るときには子供はいない。子供が来るときにはお年寄りがいないっていうのが、うん、違和感ではないですけど、
うんうん、
一緒に集えればいいなというのが、形になったものが地域食堂まんまるで、まあ、いわゆる子供食堂ではあるんですけど、あえてその地域食堂という、はい、形になる。はい、こだわってですね。
なるほど。地域食堂っていうと、まあ、なんだっけ、割といろいろな問題があって、お昼が食べれない、ご飯が食べれない子たち集まっておいでっていうような、
はい、
ものよりももうちょっと緩い感じなのかしら。
あ、そうですね。そういう形、どなたでも来ていいですよっていうふうには設定はしているんですけど、うん、
はい。
そのきっかけの一つとして、うん、そうやって子供たちと一緒に遊ぶ機会が増えていく中で、うん、日曜日にお寺に遊びに来て、
うん、
お昼ご飯の時間になっても帰らない。うん、お昼ご飯はってお母さん閉まってるんじゃないって言っても、うん、うん、誰もいないから、お昼お菓子食べるから大丈夫。
なるほど。
はい。お昼は食べないから。
あ、なるほど。
ひよこがいたりとか。
なるほどね。
うん。うん置いてあるから、コンビニのご飯が置いてあるよっていう子に接する機会なんかもあって、
なるほど。
じゃあ、あったかいご飯一緒に食べたいねっていう思いもありました。
なるほど。
はい、
そういうのがあってね。で、はい、じゃあ、そういう子たちと、でも、お昼ご飯一緒に作ろうって言って、今は、そうやってみんなで給食をしてらっしゃるわけ？今も。
あ、それがですね、やっぱりコロナの影響で、
うん、
はい。で、お年寄りが集まる空間なので、飲食は難しいという住職判断もあって、
はい
はい、今はその一緒に作って一緒に食べるという活動自体は休止中なんですけれども、はい。でも、フードパントリーという活動に今は移行していて、
はい、
こちらで作った食事をみんなで家族みんなで食べてもらいたいと思って、お弁当だと子供の分だけじゃあくださいとか、
うん、
っていうような配布の仕方もできちゃうので、
うん、
できるだけみんなで、家族みんなでご飯を食べてもらうために、うん、世帯単位で、
4
人家族でしたら、 4人分の、うん、そのカレー、お鍋持ってきてください。カレー4人分入れますね、とか。
なるほど、なるほど。
はい。そういう形でみんなで、家族でご飯を食べてもらうような工夫をして、はい、お配りしたりしています。
なるほど。でもじゃあ、コロナが明けたら、また次の活動っていうか、
そうですね、うん。はい。もうすごくそれをうずうずしているんですけど。
どんな風にしたいんですか？
そうですね。もっと当たり前に誰もが、うん、お寺に集まってくれる、うん、空間になればいいなと思っていて、うんうん、はい。で、それとはまた、そういう風な、なんていうの、大きいまん丸、の一つの輪になってほしいっていう思いがあって、地域食堂まんまるっていう名前にしているので、はい、はい。もっともっと多くの世代、高校生とか、うん、学校帰りの高校生が小学生に勉強を教えていたり、うん、中学生の子が遊びに来たり、うん、いろんな世代の子が普通に、家みたいに、ちょっと寄って、お寺に寄っていこうっていうような場所になってほしいなと、うんな
ね、
はい。
そういう点はお寺っていいですよね。本堂とか。広いっていうか、大きいんですか？お寺は。
はい、そうですね。やっぱり小学生は、初めは怖がるんですけど、うん、結局すごく大きな、自分が入っちゃうような鐘とかがあるので、ガンガン鳴らしたりとかですね。
なるほど。
大広間もすごい広いので、廊下で走ったりとか、本当はいけないけど、うん、そういうこう、伸び伸びと、子供らしく、うん、興味を広げていくっていう姿も。
なるほどね。はい。でも、当然、そういうところで、時として、なんて、お葬式というか、ご供養する時とかも出くわすわけだよね。
そうですね。
俺、そういう、はい、その命のお別れみたいなものを子供の時から経験するのっていいんだろうなと思いますよね。
そうですね。すごく、うん、すごくすごく大事だと思います。うんうん、やっぱり、会う、大人とか、うん、会うおじいちゃんおばあちゃんっていうのはすごく狭まれているのが現代の子供たちだと思って、はいはい、地域に普通に、道路を歩いていてもあんまり人が歩いていないので、うん、こう普通に近所の人と話をする機会ってなかなか小学生とかもないと思うんですね。
なるほどね。
自分の親族でない大人、親族でないおじいちゃんおばあちゃん、地域の何でもない人たち、できるだけこう幅広い人たちと触れ合うことがすごく子供にとって大切なんじゃないかなと思って、うんうん、
なるほど。
それがお寺でできるのであれば、はい、
うん。いいですね。
はい。
すごいな。いや、大事なことだと思います。ね。やっぱり携帯電話置いていくだけのことはありますね、矢島さんね。
そうなんですよ。見た目はね、本当に可愛らしい女性なんですけど、はい、中側は内側は男ですから。
ちょっとまずいじゃないですか、その発言。いや、でも、本当にね、いや、それとは別に、たまたまなんでしょうけどもね、なんて言うんでしょうか、好きになった男性がお寺の人だったわけでしょ。
はい、そうですね。ね、
でも、はい、僕なんかから見れば、そのお寺の方、だから、要は、高橋さんがそういうことをやりたいとか、やることに対して、旦那さんは OK してくれてるわけでしょ？だって本堂でとかやっちゃうわけだから、納骨堂に宝隠しちゃうなんて、ね、相当住職さんがうんって言ってるだけじゃできないでしょ。
ね、むしろ率先して楽しんでますけどね。
素晴らしい、素晴らしいご夫婦だ。そうですか。矢島さんは旦那さんはご存知なの？
はい、ですね、私が何かの機会で東京に、やはり協力隊の関係者の結婚式に行った時に、うん、実は旦那さんが、その結婚式に出てましてですね、まだ結婚されてなかったの、ゆみちゃんと旦那さんは。はいはいはいはい、で、当時、結婚式で、同じ会場にいてですね、スカスカッと来てくれて、はい、で私の目の前の年配の方に、うん、矢島さんですか？違う人に、ユミの、ボーイフレンドの、聞こえないし、みたいな。こっちこっち、みたいな。
いいな。
ただやっぱり、年齢的にユミちゃんの年で、で、お寺の娘じゃない人が、普通にまあサラリーマン家庭で育った、ユミちゃんが、 あんだけ大きいお寺にお嫁に行くっていうのは、すごく心配はしたんですよね。
矢島さんは
僕
そ
が。はい
のお寺も行ったことがあるんですか？その大きいお寺っておっしゃるって。
はい、行ったことあります。まあ、結婚式で、まあ、初めてそ
はい、
こ
結
は。
婚式でスピーチをしてい
ああ、
た
な
だ
るほど、
いて、
な
お
る
願
ほど。
いしてです
あ、
ね。
そっ
はい。
か。まあ、住職さんだから、仏前っていうんですか、あれ。
そう
結
です
婚式
ね。
ね、お
はい。
寺でするわけね。
結婚式で式をして、で、まあ、北海道のよくあるその、パーティーはですね、もうホテルの大会場で400人以上、ドバーンとも
す
う、で、
ごい。
旦那さん側の方々はですね、袈裟がこう紫色の袈裟を着てる人たちがもう前の方に陣取ってて、後で聞いたら、紫色の袈裟っていうのはその住職の中でもう一番位が高い人たちが、こう、旦那さん側に入って、で、一方、由美ちゃん側は、私がこう、主賓の一番メインで、主賓の挨拶をみたいな。
すごい、面白い。そうですか。なるほどね。いや。でも、本当にでも、それは、とても僕は大事なお寺だと思いますよ。
そうですよね。
そうですね。もうなんか本当にお寺にみんな来ていただいて、その本堂に入るとこう空気感がやはり違うんですよね。なんか子供たちもやっぱりハッてなるし、どうしても自然にこう手が合うっていう、そういう空間を体験するのもすごく大事だなと思うし、大きくなった時に何かちょっと思い悩んでたり、ふとした時に、そういえば小さい頃お寺でっていうふうに思い出して、また来ていただいてもいいですし、その心の中で帰る場所になってくれたらいいなという願いを持っ
ああ、
て
素
ま
敵
す。
なことですね。ありがとうございま
は
す
い。
ね。本当に。いいまとめをしていただきました。すみません。予定を大幅にオーバーしてしまいまして。今日はだいぶ長くお話をしてしまいましたけども、これぐらいにさせていただけますかね。もっともっとお話伺いたいし、いろんなことを、聞いてみたいんですけども、お時間になりましたので、今日はこれぐらいにしたいと思います。群馬県の富岡の修善寺寺子屋の矢島さんと、子供食堂、どうしても子供食堂って言いそうなんですよ。地域食堂まんまるの、高橋さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありが
ありが
とう
とうご
ござざい
い
まし
ました。
た。
というわけで、すごくいい、僕は、お寺さんがこういう活動をしてくれるって、多分、本当に日本型の自然学校というか自然体験活動の大きな柱になるべきだというふうにずっと考えています。ですから、こういう活動が、各地のお寺だとか神社で普及していくといいなと思いますし、僕が知る限りでは、こういう活動をやってる数少ない、ないことはないんですけれども、やはりまだまだ少ないお寺の中の一つですし、ご夫婦揃ってこういうことをやろうと思ってくださっているお寺は少ないんじゃないかなというふうに思います。ぜひこれからも、いろんな活動をしていっていただけるとありがたいなと思いますし、北海道の方々はぜひ皆さん一度、訪ねてみていただければというふうに思います。北海道の北斗市にある曹洞宗慈眼山高徳寺というところですね。お話聞いてみてください。それでは今日はこれぐらいでありがとうございました。